それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はヨハネの福音書12章12節から19節です。新約聖書208ページ、ヨハネの福音書12章12節から19節です。ではお読みいたします。ヨハネの福音書12章12節から19節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の中からよみがえらせたときに、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それで、パリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。本日はこの箇所から、平和の王キリストと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日からイエス・キリストの受難週ということになります。そして来週はイースターを迎えるわけですけれども、この一週、それぞれのそのことを覚えて歩みたいと願っております。この教会の行事に、パームサンデーということがあります。白の日曜日、白の葉っぱのですね、日曜日ということになるわけですが、それはイエス・キリストの受難週の始まりの日曜日のことであり、パームすなわち白の木の枝を持ってですね、イエス・キリストを迎えた、それがこの日ということで、パームサンデーと言われたりもします。で、実は聖書でも第3版の時には、このヨハネの福音書にありますが、この白、よく私たちが知っているあの扇形の葉っぱのですね、白、それを想像してしまうようなこの白ということが出てまいります。でも今度の2017版では、皆さんもここに読まれたように、夏目ヤシと訳されています。まあ、正確にはこのイスラエルの地にあっては、いわゆる日本の扇形の葉っぱの白ではなくて、鳥の羽のような形をしたナツメヤシの葉っぱ、枝、それが正確であるわけですね。その意味でナツメヤシと訳されたりもしています。で、そのいわれは今日読んでいただきました聖書のところからしています。人々がナツメヤシの木の枝を振ってイエス・キリストを日曜日に迎えたわけです。そしてその姿はイエス・キリストが平和の王であるということ、そのことも表しております。まずこのヨハネの12章の12節から15節にありますが、イエス・キリストのエルサレム入城ということがあります。そしてその姿はイエス・キリストについて2つのことを教えているわけですが、まず1つは王であるイエス・キリストということです。12章の13節のところにおいてですね、このイスラエルの王という言葉があります。あるいは15節でも、あなたの王とこう言われています。イエス・キリストが王であるということは聖書が何度も語っているところでした。例えばマタイの福音書のあのクリスマスの出来事、東の国の博士たちは、王として生まれた方はどこにおいでですかと言って求めてきました。 そしてベツレヘムでイエス・キリストを見出したわけです。確かにこの13節にはイスラエルの王とも言われていますが、それはこの旧約聖書の言葉をここで引用しているからであって、そしてイエス・キリストは実は全ての人々の王、ローマ書にもありましたが、全ての人々の王、全世界の王であるということでした。ハレルヤコーラスでも王の王と歌われてもいます。もちろんイエス・キリストが王であると言っても、だからといって今すぐにこの世界をですね、例えば滅ぼして王になるということではもちろんないわけです。確かに終末終わりの時には文字通り王として治められるわけですが、でもイエス・キリストが王であるということは今の時私たちにとっては別の意味も持っています。それはイエス・キリストが私たちの心の王座に就かれて私たちを治められるお方ということでした。ある時イエス・キリストは人々に教えられました。神の国は人の目で認められるようにして来るものではない。空あそこにある、ここにあるというものではない。神の国はあなた方のただ中にあるとも言われました。イエス・キリストの王国は私たちの目で見えるものでは今はないというわけです。一人一人のそのうちにあるわけです。後にイエス・キリストが捕らえられ、ローマの総督ピラトにあなたは本当に王ですかと問われたことがありました。その時にイエス・キリストが答えられた言葉があります。同じヨハネの福音書の18章ですね、18章のところを見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書の18章の36節にあります。ローマ総督があなたは王ですかと問うた時にキリストはこのように答えました。18章の36節です。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません、と言われました。ここにもキリストの王国がどのようなものであるかが言われています。もともと王国という言葉は、こう第一義的にはいわゆる領土、私たちが王国といえば領土を考えるわけですが、領土ではなくてその支配権というものでした。ですからキリストが私たちの心を治められる、支配されることこそが王国であり、そしてイエス・キリストは王であるわけです。じゃあ今私たちの心の王座には一体誰がついているだろうか、あるいは何が私たちの心を支配する心の王座についているだろうかと問われます。以前昔よく使われた4つの法則の中にもそういったことがありました。何が私たちの人生を、あるいは行いを支配しているだろうか。それは自己であったり、わがままであったり、あるいは貪欲であったり、さまざまな罪である、そして私たちを振り回したりもしています。ですがイエス・キリストはそれらの私たちの心の罪を取り除いて、心の王座に就かれて、私たちの王として私たちの人生を導き、最善のことをなしてくださる、そのようなお方でした。私たちのすべきことは、このエルサレムの人々のようにイエス・キリストを心の王座に王としてお迎えすることであるわけです。聖書はあなたの王が来られると語っています。それにこのイエス・キリストはエルサレムに入られましたが、王として、でさらには平和の王としてということでした。平和の王である、このことはイエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入られたことからもわかります。十二章の十五節の言葉が、ヨハネの十二章の十五節の言葉がありました。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って、とこうあります。 これは旧約聖書の言葉であり、それが引用されています。そこにはやがて来る救い主、やがて来られる王はロバに乗って来ると予言されていました。ですからここでキリストがわざわざロバに乗ってエルサレムに入られたのは、キリストが旧約聖書に予言された約束の王である、そのことを人々に示すためでした。このロバに乗って、ロバの子に乗って入られるイエス・キリストの姿を見たときに、人々はすぐにそのことの意味が分かりました。まあ、ところが弟子たちの方が鈍くて、そのことの意味を理解していなかったようですね。それは16節を見ると、これらのことをはじめ弟子たちに分からなかったとあります。やがての時には理解するわけですが、まあ、このようにロバの子に乗ってくることがどうして平和の王の印になるのかとなります。普通であればこの王様というのは馬に乗ってやってきました。馬は権力の印でもあり、また馬を多く集めるということは強さの印でもあったわけです。それこそ騎馬軍団と言われるように、多くの馬を持って戦う王、そんな姿がありました。でもロバは平和の乗り物、平和の時代の乗り物でもありですね。平和な時代、王はロバに乗ったり、あるいは王の家族や高級官僚は平和な時代にはロバに乗って移動していたようです。その面でロバは平和の印でもあった。そのロバに乗る王はまさに平和の王であったということでした。イエス・キリストは今日も平和の王として、私たちに平和を、また平安を与えてくださる方です。一つは神との平和ということがあります。神様との平和、これは私たちの罪をご自分の十字架の死によって許し清めてくださる、それによって私たちが罪を許されたことによって神の裁きから救われ、神との平和を持つことができるわけです。罪の許しを受けたことによって、私たちは神を裁き主として恐れることもない、神との平和を持つことができた、与えられた。そのようなイエス・キリストの死によって、苦しみによって、神との平和、罪許され神との平和を持つことができた。さらには私たちの心に平安を与えてくださる、そのような意味でも平和の王でした。イエス・キリストが最後の晩餐に言われた言葉があります。同じヨハネの福音書ですけれども、14章のところですね。ヨハネの福音書の14章のところをお読みいたします。14章の27節の言葉です。14章27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんとあります。私たちはこの世にあっては心を騒ぐことが多くあります。心がひるむこともあります。困難や試練もあります。ですがキリストにあって祈り、キリストに委ねていくときに、キリストが平安を与えると言います。他の聖書の箇所でも、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心をイエス・キリストによって守ってくれるとあります。さまざまな思い煩いの材料はあります。次々と起こってきます。でもあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りを捧げ、神に願い事を知っていただく、そして神からの人の考えに勝る神の平安があなた方の心を守るとあります。そのイエス・キリストは王として、平和の王としてエルサレムに来られ、私たち一人一人の心の王座に就かれた そのことを知らされます。次にはヨハネの12章に戻りますけれども、人々の歓迎ということがあります。人々の歓迎、イエス・キリストがエルサレムに来られると人々は大歓迎しました。その前にあったラザロのよみがえりを目撃した人々もいたでしょうし、その人々の証もあったでしょうし、多くの人が、ああイエス・キリストが来られた、ナザレのイエスが来られたということで多く集まり、そして熱狂的な歓迎を持って迎えました。そのイエス・キリストを歓迎する民の姿にいくつかの特色があります。第一のことは、シロの枝、夏目ヤシの枝を持って歓迎したということでした。12章の13節にありました。夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。夏目ヤシの枝を持って、このイエス・キリストが入られたわけですけれども、他の福音書を見ると、人々はその夏目ヤシの枝を取って、それをイエス・キリストが歩かれる道、そのですね、その前にそれを敷いたというわけですね。夏目ヤシの枝を道に敷いて、それをイエス・キリストが歩いたり、あるいは夏目ヤシの枝を手に取って振ったりして、人々は喜んでイエス・キリストを迎えたわけです。でも、そのような夏目ヤシの枝を持って迎えるのにどんな意味があるんだろうか。当時は王の勝利を祝い、そして王を称えての歓迎、そのような時にそのような行動をしました。あたかも凱旋する王様を迎える、そんな方法であったわけです。エルサレムの人々は不思議な技を行うイエス・キリストの力あるその姿を認め、王として認め、そこにある期待もしていました。すなわち、このキリストが不思議な力によってイスラエルをローマ帝国の支配から解放してくれるに違いない、そんな願いも持っていました。当時の人々にとってはそれこそが願うところでした。そんな期待を持ってキリストを夏目ヤシの枝を持って迎えたわけです。ですが、キリストの王国はそうではないということは先ほど述べた通りでした。キリストはまず私たちのそれぞれの心の王座について、私たちを治める王でした。しかも、その解放はこの世の帝国からの解放ではなくて、私たちを縛っている罪とその裁きからの解放であったわけです。イエス・キリストは死にも墓にも打ち勝って、私たちの罪を許してくださる、そのような勝利者としてキリストは私たちのうちに住んでくださるわけです。私たちはそのキリストにあって強められ、罪に打ち勝つものとされていく、そのことがあります。キリストは本当にそのように勝利者であり、人々は夏目ヤシの枝を持って迎えました。次には、この上着をですね、自分たちが着ていた上着を道に引いたというわけですね。このヨハネの福音書には記されていませんが、マタイの福音書などでは、人々は自分が着ていた上着を道に敷いて、イエス・キリストがその上を歩かれたとあります。自分たちが上着を引く、そしてその上をキリストが歩く、どんな意味があるのかとなります。これは王に対する絶対的な服従、あるいは従順を表すといいます。まあ今日でもイギリスなどではそういった似たような行いがされるといいます。上着は自分を覆っていたものであり、自分の身を守るものでした。それを王の足元に引くということは、まさに服従、従順の印でもあったわけです。今の私たちは、キリストの足元に自分の上着を敷いて、そこをキリストが歩くということはできません。でも、イエス・キリストへの従順、キリストの御言葉への服従ということは、なさなければならないことであるわけです。なかなか私たちは心を固くなるものであって、罪の自我が強いものです。たとえ御言葉に命じられていても、 聖書から示されても自分を捨てることができないで、従うことができないでいることがあります。でもこのところにあるように、私たちも自分の罪と自我を、上着をですね、キリストの足元に敷いて、キリストへの従順、そのことを示したいと思います。そして最後には、人々はホサナの賛美を持って迎えました。13節で、ホサナ、祝福あれとあります。ホサナという言葉は私たちもよく耳にするかと思います。ホサナはもともとは、主を救ってください、神様を救ってくださいという意味合いを持っていました。ですからそれは神や王に対しての願いの言葉でした。ですが後にはやがては神や王への賛美の言葉となりました。約束の王が来られたということで、人々は大いに喜び、その喜びをホサナという言葉、その言葉と言葉で賛美を持ってですね、表していました。私たちも王であるキリストを信じて、今あることを大いに喜び、感謝をして賛美をしたいものでもあります。まあ、こうして今日もキリストは私たちの従うべき王である、しかも私たちに平和と平安を与える王として来られています。私たちもエルサレムの人々のように、救いを与えてくださる勝利者イエス・キリストを賛美を持って、あるいは私たちの心の上着を脱いで、そこのキリストの足元に敷いて、キリストへの服従の思いを持って、それぞれの心の内にイエス・キリストを迎えなければなりません。その時にキリストは私たちの心の王となり、そして私たちを再生へと導いてくださる、治めてくださる誠の王となられるお方でもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週の初めの日にイエス・キリストがエルサレムに入られ、人々は本当に大きな喜びと賛美を持って迎えたことを思います。神様、私たちもそれぞれまた心を固くなるものであり、なかなか自分を変えようとしないものでありますけれども、イエス・キリストは私たちの心の王座にお迎えし、イエス・キリストに従って歩むものとならしてください。イエス・キリストは私たちの人生の王となることができますように、そしてイエス・キリストをお迎えし従うとき、大いなる祝福があることを感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。